はるさん、
はい、
オリコンチャートって僕らもですね、はい、曲出した時に一生懸命見たんですけど、ええ、どこにも姿がなくてですね、
はい、そうね、そう
これはこれはねきっと有料の閲覧できるやつに登録しないといけないかなと思って有料のやつに登録したんですけど、はいはい、見れないんですよね。なんかいないんですよ、金眼鏡で。パルソンは結構自分の曲見られてたかと思うんですけども。
そうですね、はい、
あれ見てて、はい、自分の入ってると嬉しいもんですか？
そうですね、やっぱり、うん、まあ、頑張ってきたご褒美みたいなもんですからね。
ね、確かにね、はい、今ね結構いろんな楽曲入ってるかと思うんですけども、うん、同時に例えば100位まで、はい、今100位って普通に見れないんでしたっけ？見れます
大体は50位ぐらいです51位から100位みたいな感じで表示されるんじゃないですかね、きっと。
何曲も入ってた時ってあると思うんですよ。
そうです、ありました、はい、
もう天下取ったような気持ちになりません？
そうですね、やっぱ、あ、でもどうなんですかね、うん、僕は本当に忙しい時って、僕らの左ページっていうんですけど、その要するに1位から50位までの方なんですけど、そこの中の半分以上、半分以上何らかの形で関わってるっていう時があったんですよ。でそれの時とかなんか忙しすぎて、あんまり感動がないなかったんですよね。なんか
なるほど、ね、それは紙で見てた時ですか？
そうですね、もう紙で見てた時です、それは、はい、
水江さん、
はい、こんばんは、
オリコンチャートって見ます？
見ますね、はい、今どんな音楽流行ってるんだろうって。
紙、
はい、
の知ってます？オリコンの本が昔あった。
それは存じ上げないです。
なんでこうね世代間格差みたいになっちゃうんですけどね、
はい、その、ええ、雑誌で確認してたっていう。
そうそうそうそう、そうなんですよ、
はい、
でスタジオとかに行くとね、うん、専門誌があったんですよ、はい、で必ず置いてあるんで、はい、必ず行くとみんな絶対見てるっていう、うん、誰かが見てるっていう。それできっとねチャートを気にするんですよね。
そうですね、はい、水江さんねスマップ好きですから、
あ、はいはいはい、
オリコンチャートも楽しく見てた
んですけどね。そうですね、はい、見てました。
今日はですねそのオリコンチャートを、はい、にぎわせてしまった、まあ、1位を取ってしまったという。
あ、素晴らしいじゃないですか。
弁護士さんがゲストです、はいはい、ちょっとそのお話をね、またあれですよね、だから弁護士さんなんですけど、また春さんと同業の方が、
あ、そうですよね、
はい、2週間ぶりに、はいはい、お越しいただいてますんで、はいはい、オープニングの後にご紹介いたしましょう。
はい、楽しみです。
キンプレ
春の
社長の音楽
プレゼンツラブミュージック。この番組は素敵な出会いをプロデュースする結婚相談所アイコンウェディングの協力でお送りいたします。
僕が雇った初めての部下、僕が社長で君が本部長、君の実績価値があるねと、安いもんだよ月給90万。会社を設立半年が過ぎ去って、まだまだ売り上げゼロではあるけど、
社長の人生のターニングポイントになった音楽をそのエピソードとともに紹介していく社長の音楽プレゼンツラブミュージック。本日のゲストは
弁護士で作曲家の高木博典さんです。
高木さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 弁護士で作曲家の方って、はい、聞かないですけども、なかなか、
はい
はい、高木さん、ご存知ですか、他に自分以外で。
いや自分以外ではちょっとなかなか聞かないですね確かに。
そうですよね。なんでね、またこういう、まあ、二足のわらじといえば二足のわらじだと思うんですが、
は
い、
そうですね、
そのきっかけって何だったんでしょう。
もともとバンドで活動していて、で当時から曲作るっていう方がどっちかというと好きで、プレイするっていうよりも、で、やっていたんですけど、
はい、
まあ、大学行って、で、司法試験やってっていうことでちょっとやめていて、で、その後アニメの K4 ってあるじゃないですか、あれを見てちょっとインスパイアされてまたやってみようと思って、でそれからですね。
あ、そうか、検温世代ですね。
検温世代ではないんですけど。
ああ違うんですか。
弁護士になった後で見て始めた感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
2週間前の放送で来ていた野前さん、
はい
はい、
ご紹介してもらったのは実は高木さんなんですけど、高木さんが先だったんですけど、はいはい、まあ、放送はちょっとね、逆で
逆になっちゃいまし
たね。はい、でご一緒に今やられてる感じなんですか。
そうですね、事務所を共同で使っているといいますか、野前さんの方もその僕の法律事務所で、その、イベントをやったりとか、クリエイターさん集めてとか、でそこでちょっと僕も法律のこと、権利のこととかを話したりとか、そういう活動も一緒にやったりしてます。
あ、お二人で何か一つのことやったりとかってあって、
はい、実は2人で1つのことをやったことは特段ないですよね。
あ、
まあ、緩い感じで一緒に共同で使ってるみたいな感じですね、
はい、で僕たちがね、キング&プレゼントで曲を出した時に別の人を介して高木さんをご紹介いただいてたんですよね。
あ、そうですか、
なので、まあ、多分そんなのがいるよって武井さんもお聞き、ね、キング&プレゼントのなんか、はい、よくわかる素人の社長みたいなのが歌ってるのがいるよって聞いた、ね、はい、ご紹介いただいたので、僕はね、こういう作曲家の方がいるって、さっき冒頭お話したように、はい、オリコンチャート1位のね、
素晴らしい、
HKT48 の、はい、曲が、カップリングの曲になるんですよね。
そうですね、はい、
ジャストアモーメント、
はい、ジャストアモーメントという曲です。
でここに至るまでの間に、はい、いろいろと、まあ、曲を、はい、今コンペ形式でやられてるんですよね。
そうですね、
出されてたと思うんですけども、はい、これはいつぐらいからコンペに参加するようになられたんですか。
もう2011年ぐらいだと思うんですよ、11年12年ぐらいで、で、もうメジャーでの採用っていうのが、その HKT の件なので2018年なんですよね、なのでもう結構6年ぐらいはやってましたね。
うん、これ採用されたのは何年ですか。
採用されたのが2018年ですね。
あ、
はい、
あ、なるほど。で僕らもね、いわゆる実業をやりながらの、はい、ボーカルをユニットをね、と呼んでいいんですか、分かんないですけど、
はい、二足のわらじ履いてますね。
二足のわらじ履いてますけども、はい、二足のわらじでやられてて、はい、周りの反応ってどうですか。
やっぱり弁護士の中ではすごい変わり者だと思われてると思いますね。
逆に言うと権利のね、その、はい、まあ、音楽の権利って、いろいろ音楽に限らないんでしょうけど、まあ、エンターテインメントの権利なんでしょうかね、はい、を管理されてたりとか、そこら辺のアドバイスをしたりとかしてると思うんですけども、はい、こういう人いると春さん助かりません。
助かりますよね。結構難しいんですよね。
あ、すごい仕組み、
ちょっとした、なんていうかちょっとした言い回しで全然変わるんでね。
そうですね、
そうなんですよ、
はい、
だからそれやっぱ困る時もやっぱありますもん、僕らも。
そうですよね、
例えば、著作権っていう言葉と著作権法上の権利っていう言葉ってもう全然意味が変わってきたりとかするんですよね。
これはでもアーティストの方が皆さん把握しているってなかなか難しいことですよね。
いや、それはもう難しいですよね、はい、
かなり勉強しないと。
そうですよね、
無理だと思います。
いわゆる、まあ、一般の方が言っている印税と言われるものもあるかと思うんですけども、はいはい、まあ、それに、ね、隣接して隣接権みたいなものもいっぱいあったりとか。あ、
そうですね、
しますもんね。
印税も何パターンかありますよね、
実は、実はね、
一つだけじゃないんですね。
難しいんで ですよね。
ジャスラックからもらう、まあ、作詞作曲の印税っていうのもあれば、はい、あのプレイヤーさんがまあ、別の、ところから もらうような印税もありますの で昔はプロデュース印税なんていうものも、
まあ、そうですね、はい、あの僕とかは基本的にプロデュース印税契約します。
あ、そうなんですね、はい、今もあるんですね。
ありますあります。
あ、そうなんですね、はい、まあ、なのでそういう本当にいろんなところから印税というのは発生しますね、
はい、やっぱりねそこにぶつかるとよく分かんなくなっちゃうんで、はい、あのもしかしたら計算が間違ってるかもしれないけど、はい、泣き寝入りみたいなのもある、泣き寝入りというか気づかないっていうケースもあるんですかね。
計算のところは確かにそこはあの音楽出版社さんとかがしっかりとやっていただく、あの仕事だと思うんですけど、まあ、でも知らないと例えば、MPN という、機構があるんですけども、うん、そこの会員になっていればお金がもらえるのに、うん、それを知らなかったみたいな、うん、そういうことはあったりしますね。
水さんも分かりますっていうか分かんないよね。
はい、でも勉強になりますね。今日音楽の番組っぽいですね。
音楽の番組っぽいね、はい、確かに、うん、やっぱり音楽の関係の方に来られると、はい、そうなりますね、うん、
ちなみにその辺をこう分かりやすく、うん、まとめて、うん、先日本を書いたんですけれども、うん、
弁護士で長いタイトルなんですね。あ、そうです、はい、ちょっと言っていただいていいですか、はい、
僕も言えるか分からないんですけど弁護士で作曲家の高木博則が優しく教える、音楽動画クリエイターの権利とルールという、はい、ちょっと長い、うん、はい、タイトルなんですけど、
これを全部読むと、はい、なんとなく分かります。
音楽の、うん、まあ、音楽ってやっぱり結構こう仕組みがしっかりしているので、その仕組みのところだったり、どういうところに気をつければいいか、っていうところはちゃんと解説はしています。
あ、そうですか、
はい、
あ、それはいいですね、
ありがとうございます。
ちょっと読みたい
ですね、はい、ありがとうございます
一応ね僕も作詞してるもんですから、す、ね、権利持ってるんですよ、
はい、印税も入ってきます
し、そうですよ、一応ね、はい、読んどかないといけないなと思うんです。
YouTube とかでバズったら、はい、印税入ってくるように、
そうですよね、はい、
なりますんで、
そう、本当ね、
はい、
難しいかなと思うけども、うん、音楽やってプロになるんだったら避けては通れない部分ですもんね。
そうですね、はい、
ということで、一応ですね、はい、3曲曲をご用意いただいてまして、はい、まず1曲目なんですけども、はい、こっちおいでショータイム、はい、ティンクの曲ということなんですが、はい、これは、ピックアップしていただいたのは、
はいはい、これは、そうですね、2011年ぐらいからまた音楽を始めて、はい、で、コンペも出していたんですけど、うん、やっぱりコンペだけではなかなか成果も出ないので、うん、なんかこう形にしたいなっていうことで、はい、まあ、その頃本当にもう、その頃立ち上げられたような、うん、名古屋の方の、まあ、当時地下アイドル、うん、だったんですけど、はい、そこに、リリース、まあ、提供した曲ですね。だから僕の割と本当に初期の頃の楽曲です。
この時はもう弁護士はやられてるんですか。
弁護士やってました、
ね、弁護士やっていて、
はい、やりながら、作曲家活動も始めたぐらいの時です、ね、
周りの弁護士さんがどういうの、
なんか変なこと始めたなみたいな感じに、はい、
さっきね、ちょっと事前にお聞きしたんですけど、まあ、周りは法廷でやられてるよりは、はい、どっちかというと権利関係をやられてるケース
の方が多いと思います。そうですね、僕あんまり法廷には行かない方だと思いますね。
うん、あの人だってね、はい、なんかね相手側からも思われちゃった、ね、あの人なんか作曲してるらしいぜみたいになっちゃうとね。
そうです、結構それ言われますね。
言われますね、
はい、
じゃあね、その、作曲された、はいはい、曲をご紹介いただけますか。
はい、それではお聞きください。ティンクでこっちおいでショータイム。ティンクでこっちおいでショータイム、お聞きいただきました
ね。この曲からやがて HKT48 の曲までいくと思うんですけども、はいはい、その間いろいろコンペに出されたりとかしてると思うんですけども、うん、はい、まあ、どういうトライがあって最終的に HKT に行かれる感じなんですかね。
はい、あのですね、やっぱりコンペすごい厳しくってですね、はい、もう何年も出していたんですけど、うん、全く採用されなくてですね、大体、うん、まあ、後から数えたんですけど、うん、もう70曲目でやっと採用が決まったんですよね。 ていうのをあの他の作家なあの作曲家、ええ、あの仲間に聞いたら、いやでも70曲目ぐらいだったら普通かもしれないぐらいに言われたんで、いや本当に厳しい世界だなと思いますね。
これ1曲作るのって、まあ、これ いろんな方によって違うと思うんですけど、どれぐらいかけて作られてるんですか？
僕はメロディーで10日ぐらいは、ずっと、
そっかそっかそっか、
はい、まあ、聞き直しながら、作るんですけど、でアレンジの部分は割ともう1日でガーッと詰めて、で作るみたいな。
アレンジは
そうですね、そんな感じでやってますね。
なんか先ほどお伺いしたら、なんか、はい、ロジックを使いだっていう、
はい、ロジックです、はい、
なんていうか、はい、あれって、はい、ロジックってちょっとメロディーをこうやって直すのって結構、はい、なんていうかこう楽っていうか、あのひょいひょいひょいってできるじゃないですか。
あ、できますね。
だから、はい、向いてますよね。
そうですね、あ、確かにメロディーのこう試行錯誤には向いてるのかもしれないです
ね。向いてますよね、
はい。
わかりました。
私はプロツールしか使ったことがないので、はい、初めて知りました。
音楽業界って何使ってるかがいろいろと個性が分かれて面白いですね。
うそうですね、はい、確かに。
ハルさんはどうですか、曲作るのにどれぐらい、1曲、まあいろいろでしょうけど、長いのやら短いのやら。
いやでもそうですね、曲だけだったらだいたい1日くらい
ですね。ああそうですか。
曲だけだったら、
曲だけだったら、そこから、まあ、試行錯誤、アレンジとかもあったりとかっていう。
でももうそこまでいっちゃうとあとはもう早いんで、あとほらうちは優秀なうちの息子がおります、ロジックでひょひょひょってやってくれますから、なんて言ったって息子と二人で春ですから
、ね、春の春さんと、
はい、春の
分かれてる、分かれてるか、難しいところなんです。そこ難しいですよね、
難しいです ね, ですね、はい、
でも本当に個性出ますよね、使ってる DTM の、ね、ソフトで、はい、本当に、
さてそこに行く、ね、までの間なんですかね、はい、もう次の曲もまた、
はいはい、次の曲は2016年7年ぐらいだと思うんですけど、まあ、だんだん僕、まあ、曲のレベルがちょっとずつアップしているのがなんとなく分かるんじゃないかなと思います。
これもアイドル近い。
そうですね、これも当時近いアイドルで、その後メジャーデビューした。
あー、そうなんですね、
はい、アイドルですね。
ちょっと聞いてみましょうか。
はい、それではお聞きください。桃色革命で恋は溶けてくアイスクリーム。桃色革命で恋は溶けてくアイスクリーム、お聞きいただきました。
アイドルの曲が2曲続きましたけども、
はい、
アイドルがやっぱり多いですか？
まあ、そもそもコンペだったり発注がアイドルが多いからですかね。
なんか他のとかでも作られたものって、
まあ、声優さんのコンペだったりとか、
まあ、
でもそうですね、アニソンだったり、コンペはそういう
が多いん
ところが多いですかね。
はい、これコンペって、はい、まあ、そのアーティストさんにもよると思いますけど、はい、まあ、近いのさんはねそんなにはあれかもしれないですけど、まあ、それこそメジャーなところでいくと、はい、どれぐらいの方が応募してるって、これは どうなんでしょう。
そのビッグネームになるとやっぱり数百集まるみたいな話が聞きますね。
勝ち残るの相当大変かと思うんですけども。
いや本当にそう思います、はい、
ね、でもね、はい、一つとりあえずバッて取られたんですけども、はい、これ周りの反応はどうでした？
あ、いやめちゃくちゃびっくりしてもらいました。
いやだって素晴らしいことだもんね。
いやありがとうございます。
本当に
ハルさんとかもね、はい、時代は、まあ、前のちょっとお聞きして、直でこう来てるケースとかも多かったと思うんですけども、
う
ん、
そうです。僕とかはやっぱり直がやっぱ多かったですね。まあ、もちろんコンペもありましたけど、でも大体はもうやっぱ直が多かったですね。
うん、ね、コンペで参加して、はい、まあ、チャンスがある前も、ね、この話なんですけど、うん、チャンスがね、はい、まんべんなくあるっていう点においてはいいですけど、それを職業とされてる方からしたらやっぱ戦いの連続だから、大変ですよね。
結構やっぱり精神的に病んでいく作家さんもいて、なんかもうずっと自分の曲が評価されないみたいな。
わかります、ね、
辛いところありますね。
で出された曲は、はい、なかなかそのまんまになってしまうって感じ。
そうですね、まあ、そこは結構、はい、あのそのコンペにもよるのかなとは思います。はい、
ね、なんかね、渾身の力を込めて送った曲が採用されずに、
そうですね、
その曲の運命はいかにってなるじゃないですか。
その先もまだ分からなくて、はい、ね、聞きしました。ま
あ、ただあのいろいろ考え方があって、まあ、僕らとか例えばコンペがあったとして、まあ、落ちるじゃないですか。ただあの別に曲が悪いわけじゃないんですよ。あのそのあのなんていうのかな、オーダーにたまたま合わなかっただけだから、本当に合うあのタイミングの時にそれをまた出せばいいっていう、だからやっぱり絶対消さないです、残しておきます。
ああ、そういうことですね。
絶対消さないです、はい、
ね、やっぱり何作も作られたりするわけですけども、楽曲が似てきちゃうっていうのって
あります
どうなんですか。あります。
はい、この間と同じコード進行だなみたいなのはもうめちゃくちゃあります。
そのジレンマにはまったりするとどうやってあれするんです、抜け出すというか。
いや、それはもうなんか全然違う曲を聴いたりっていうところですかね。どうすればいいんですかね。
いや、僕とかは、はい、あの今言われたことってやっぱり経験ありますけど、
はい、
ただ変な話だけどそれが自分の個性なんで、だからそれをなんとかうまく、なんか利用して別のものに仕上げてしまうっていう方法を取ります、ね、そしたらもうやっぱりほらメロディー聞くだけだったりとか、もしくはオケ聞くだけでも、はい、あ、これ春だよねって言わなくても、でやっぱそういう風にだんだんなってくるんですよ。だからなんか別にあまり気にせずに、なんか逆にそれをうまく使う方がいいのかもしれないなと思うんですけど、
いや、貴重な
さて、ね、次じゃ何かかるのかけるのかって、もうこれ皆さんお分かりかと思いますが、はい、曲紹介ですか。
はい、はい、それでは聞いてください。 HKT48 で Just a MomentHKT48 で Just a Moment お聴きいただきました。
うん、 HKT って感じのね、やっぱり曲をバシッと作ってくるんですね、やっぱりね。
ありがとうございます、
素晴らしいです。
素晴らしいですね。これはやっぱり、コンペ勝ちますね。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
ね、またこれからもね、いろいろ曲作られていくかと思うんですけども、はい、まあ、僕らも音楽やってます。春さんもね、はい、ずっとも音楽の世界で生きていらっしゃるので、はい、まあ、せっかくのこういうご縁ですから、また一緒にいろいろとやれたらいいな、
はい、ぜひぜひ。いや、ありがとうございます。幸いです、はい、
またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、本日のゲストは弁護士で作曲家の高木宏典さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、高木さんという元作曲家の方に来ていただきました、
はい、素晴らしかったですね。
よかったですね、はい、これからもこの番組では経営者クリエイター芸術家のゲストをお迎えして、人生のターニングポイントになった音楽とそのエピソードをご紹介していきたいと思っています。また来週もお楽しみに。この番組はキング&プレゼントの八木秀明、
春、
アイコンウェディングの小宮山瑞江でお送りいたしました。
せーの、
おやすみなさい。それではお聞きください。キング&プレジデントで社長をやっちゃったよ。
食えない過去ばかりじゃ続かない、そうさ僕らはプレジデント、プリンスじゃないよプレジデント。理屈じゃないんだ、実績なんだ、泥臭くても負けられないんだ、ほとんどのやつは落ちてゆくのさ、だけど僕らは Sing on。 いつか僕だって女優と月キャッシュ ションそれが全て一人ぼっちじゃ続かないだからやる